大人のラジオ。
さて、毎月第3週の大人のラジオで放送しているご機嫌ラジオのコーナー、ここからは先週放送する予定でしたご機嫌ラジオのコーナーをお送りします。
ご機嫌いかがですか、坪田和夫です。
こんにちは、西澤国博です。
こんにちは、久保田恵里です。
この時間はご機嫌をテーマにお送りしています。
はい、2025年明けての初の放送となりました。
もう今更は明けましておめでとうございますでもないですけども、ね、まあね、きっと良い年をね、皆さんも
本当ですね、今年はなんか結構暦が良くてのんびりできた方も多いのかなと思いますが、
そうですね、
ゆっくりできました。こういった方もね、いらっしゃるでしょうし ね
本当に、で、私たちですね、今日はまず恒例坪田先生の年賀状はがき
重大ニュース、
はい、本当はなんかね、年末に去年の総括して1月頭に今年のね重大ニュースなんですけど、今回は去年の、結果から入るということですね。
そう、はい、だから普通重大ニュースっていうと、なんか、今年何がありましたっていう過去形ですけど、まあ、僕の重大ニュースはこの数十年、未来形を過去形で書くというわけのわかんない、だから2025年で何が起きるかを
予測してるわけですよね。
そう、
ちなみに去年2024年の重大ニュースの達成率は10代だから10個あるんだけど、
じゃ
らーんちゃん6割でした。
お
6割、
本当はね、これぐらいなんですね、
いやそんなことない、あのね、統計的に言って 7,8 割が一番自分としては気分がいい。
あ、気分がね、
そう、低かったの。7、8割だとなんかいいじゃんっていう感じ。
それだから坪田先生がだんだんこう目標を高くしてきてんじゃん。
あ、そうそう、そういうこともあるし、そうなの。例えばダメだったのはね、去年イーロンマスクに会いに行くっていうのがあったんですよそれは達成しなかった
ね。でもそんな間にイーロンマスクはなんか ね政府に
もうなんか政治家みたいにな
って、そう、なんかもう会えなくなっちゃったかなと思って、
はい、でも政治に絡めば会えるんじゃないですか
そうそう、ちょっとね、宇宙船の中のね、バイオレットライトの提案をしたいと思って、それ入れといたんだけど、まあ残念ながらそれはできません。
なるほど。
でもいいこともあって、バイオレットライトの眼鏡で、うつ病とパーキンソンで、まあ、特定臨床研究の結果が出たんですけど、すごいいい結果が出たんで、まあ、これは良かったな。
それはもう論文にもなってる、
論文に今して、うつ病の方は今サブミットしたところですね。
なるほど。じゃあそれがまた出たら少し詳しくね、
そうですね、
またお話を伺いましょう。そうですね、
ということで、はい、まあ6割でした。今年は、重大ニュース、
はい、じゃあまず一発目からね、
そう、これはですね、バイオレットライトの禁止発光フレームでですね、ついに、結果が出ます。2年間かかった治験の
結果が出る年だと今年が、
そう、はい、今年の10月ぐらいに出るんですよ。これ大きいんですよ。
10ヶ月ワクワクできますね
そう
これから
これが入るかどうか、
そうね、しかも一番最初に上がっておりますもんね。
そうそう、
でこれ結構だから坪田先生にとって大きな、
もう大きい、だって2015年ぐらいにバイオレットライトが禁止に関係するっていうのを見つけてから、はいはい、論文書いて研究して、ネズミも研究して、でパイロット研究40例子供たちね、なっていただいて、ちゃんと安全性を調べて、やっと160名のもう本格的な治験をやってるわけ、でそれの結果が出るわけ。
なるほど。それはだからあれですよね、宇宙船の中だけじゃなくて、いろんなとこでこう閉じ込められてる人なんかもね、そういうのはつけてほしいですよね。
だから子供たちがだからお部屋の中に閉じ込められちゃったからお外に行かないんで禁止になるわけでしょ、
はい、
それをだから改善しよう
と、ね、
これで結果出たらさ、もう世界中の禁止をさ、直せる可能性があるわけだから、
本当ですね。
これが一番大きい。2番目がですね、坪田ラボ、海外に、
オフィス
を作るということで、これをやろうと思っています。
でかなりそれはもう着々と準備をしてらっしゃる感じですね。
そう、着々と準備をして、
どの国かは秘密な感じです
かね。まだ秘密なんです
がでもちゃんと、あれでもなんか去年の話でも中国では共同研究のオフィスっていうのは一応できてはいるんですよね。
できた
第二オフィス、
今度はね、子会社を作ろうかなと思って。
なるほど、
ちゃんとした法人をね、
はい。
3番目がですね、この新しい点眼薬の特定臨床研究、
はい、
これねまだ言えないんですけど、全く違った新しい点眼薬の特定臨床研究をやろうと、
なるほど。 それも何かは言えないと、
うん、そうそう、はい、で4番目はこれはね言っていいの、網膜色素変性症に対する、うんうん、画期的なですね、うん、あのバイオレットライトによる特定臨床研究を始めたいと、
ええ、はあ、バイオレットライト可能性すごいですね。
すごいですね。だって網膜色素変性症ってね、治せなかったの今まで、うんうん、であのルクスターナっていう薬がやっと出て、はい、網膜色素変性症って 何万人っているわけだけど、うん、その中のたった年に数人しか治せないわけ、うん、だから遺伝子治療だから、それも1回の治療にいくらかかると思います？それ
なんかこの前話出ました
よね。出た出た出た、
なんか1億近いの話したっけ。
当たり1億円
ですよね。
そう、それをさ、だから少しでもさ、その進行を遅らせることができたらすごい。
それはすごいですよね。
これがね第4番目の、これもね出たら、出たらってこれ始めるんだけど、うん、出ないんだけど、うんうんうんうん、始められたら、まあ、素晴らしい、
はい、
それから5番目が医学生のマインドセットを変える、サマーキャンプやろうと。
ほう、それは何のための向こうマインドセット？
それですね、まあ、今あの医者のお仕事って、はい、まあ、臨床患者様を見るっていうのと、うんうん、それから教育、はい、次の世代を育てる、
うん、
それから大学だったら研究もすると、はい、これ3つなんだけど、うん、それだけやってたら輸入超過になっちゃったわけですよ、日本の医薬品とかが出なくなっちゃったから、まあ、医者がやっぱりこの医療産業構造にもっと入り込むべきだと思ってるわけ、うんうん、でそのためには例えば 僕なんかはちょっと変わり者だから60歳でこうなんていうの、起業してシフトしてるけど、うん、なかなか難しいじゃないですか、うん、だから若い時から、
思い切らないとね、
そうこういう道もあるよっていうのを伝えようかなと、う
ん、つまりそのビジネスをちゃんとマインドをちゃんと育てるような、
そうですね、だから、日本は医者もそういうことをやっていかないと、
うんうんうんうん、
次世代に新しい医療産業が育ちませんよっていう、うん、
確かにそれは期待したいですね、まあ、なんとなくあのほらお医者さんが意外とこう大きなあの、うん、なんですかね、変化を起こしてきたのって文学の分野なんかはね、
うん、
あの安倍工房先生とか、うん、結構たくさんいるじゃないですか、
うんうん、
でね、ビジネスの分野もぜひね、あのドクターに変えてほしいですね。
そうや、
ドクター発想でね、
そうやりたいなと思って、はい、結構ね、なんていうの、なるべく医学生ってほらお金もないから、1万円ぐらいで1泊2日でちゃんと勉強できて、でもう上場した医者たちを集めて、
で
みんな話を聞こうっていう、で若いお医者さんたちも来てもらって、若いお医者さんたちは、少し高くて2万円の差が、それでもいいじゃんね。
東京
都内でね、
安い安い安い、泊
まってシャンパン飲めてね、勉強できて、
シャンパン代みたいなもんですね。
そうですね。それから6番目が健康な光の開発についに坪田ラボは乗り出そうと。
それは今までお話伺ってきたバイオレットライターとか、
うん、
とはまた違う光の種類ということですか？
同じなんだけど、今まで坪田ラボのビジネスモデルっていうのは、例えば、うん、今回のね、重大ニュースの一番最初の近視に対する治験の結果が出ますよみたいに、近視とか、
うん、
去年うつ病とかターゲットから、
はいはい、
で病気を治すの、で病気を治すんじゃなくて、むしろこのなんていうの、ライティングシステムそのものを変えてやろうと。
じゃあその光の一つのこうブルーライト種類とか、そのバイオレットライトってとこじゃなくて、
うん、
全体的なその波長とバランスとかで、あの最適環境を作るにはどうしたらいいかみたいな。
そう、その産業やっていうのは、我々なんていうの、アンチエイジングの世界でもさ、ヘルシーフードもあれば、ジャンクフードもあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
これエリちゃん命名の今のこのライトはジャンクライトだと。
なるほどね。
ね、
うん、
はい。
そういうことは、このジャンクライトをヘルシーなライトに変えるプロジェクト、どうやったらいいのか。だってこれ巨大な資本もいるし、だけどこれをほっといたらいけないなと思って。
なるほど。だから光のエルゴノミクスみたいな、そういう感じですよね。
そうですね、これチャレンジですね、ホームランネタ。
お、
うん、ちなみに 10個 の、 あの重大ニュースのうち1個はホームランでたっつって、もうこれかっ飛ばしたらすごいと。
あ、じゃあ今年のホームランはこれ、
これだね、これできたらすごいね、うん、まあ、すぐにはできないと思う、まあ、
確かにね、健康な人の定義とかね、うん、そういうのもやっていく話になりますもんね、
う
ん、
そう、実際それから作んないといけないから、う
ん、ライトですよね、うん、どんな光源にするんだとかね、
そうそう、
なんであの久保田さんは今の光はジャンクだと思うんで、
え、そのだから健康に必要なバイオレットライトの波長がなかったり、うん、あとずっとブルーライトがどこかで光っている、夜は浴びちゃいけないのにとか、だからその栄養素で言ったら、うん、あの明るい、だから甘いけど栄養的には良くないとか、美味しいけどカロリーはあるけど栄養素はないみたい な、
なるほど、ね、
だから明るさは十分だけど健康に必要な内容物はないみたいな、うん、なんかそういうイメージ、
なるほどね、でも確かにね、食の分野だってそういう評価がちゃんとあったりするわけだから、うん、確かにね、こういう光はこれだけ重要なあのエビデンス出てきてるんだから、そういうね発想でぜひ新しいジャンルを切り開いていただきたいと思います。
で次7番目は、これはね、はい、バントネタっつって絶対できるだろうって、これバントネタって3つぐらい入ってる、坪田ラボ10周年ね、お祝いを盛大にします。
これができないことなんて言ったら、だってそんなにあの、うん、ないですね、
ないよね、まあ、コロナでまたコロナが来てさパーティーができなくなりましたとかありえるけど、ね、でも大体できるじゃん、うんうん、
はい、
まあまあ、 あの一人で盛大に祝ってもいい
わ、あ、そうそうだ、
究極、ま
あ、
ね、
究極ね、
トップシャンパンで祝うとかじゃん、ま
あ、それから、8番目、トップジャーナルにドライアイの論文ね、これリバイス、今リバイス引っかかってるのがあるんで、なんとか出そうと、
うん、アクセプトされるまで行こう、
そう、頑張ろう
ということですね。
やっぱりあの坪田ラボ今禁止やってますけど、はい、ドライアイもね、うんうん、ちゃんとやりたいと思って、
まあ、世界で一番ドライアイ論文の多いドクターとしてはね、
さらにもう大ヒットを狙おう、ね、はい、それから最後から2番目9番目はですね、温州大学医学部でのイノベーション講義が始まります。
これは中国でということですね。
そう、去年僕はあの、はい、そこの、客員教授になって、はい、これから3年間、うん、そこで教えるんですよ、そのうちの1年目のプログラムが始まりますので、
それ何語で話すんですか。
これ一応英語、
英語で
だって、うん、みんな医学生とか、はいはいはい、それから大学院生とか、うんうんうん、それから医者だから、
うん、なるほどなるほど、はい、
で最後は新ミュージカル、うん、ゴーアウトを初演したい。
これはもう実際あの脚本とか進んでる。
そう、あのね、うちの三男の和也くんって僕のね、はいはい、息子が、ゴーアウトの脚本を書いてくれたん
です。お、あ、じゃあもう脚本まで行ってる。
脚本まで行って
た。あとはじゃあそのどういう配役にするかとか、
まずね場所を取んないといけない。
あ、場所、
場所がいいとこでやりたいから。
それ先生はトランペットと、
僕はね、いや僕は原作だけ。
原作だけ、
うん、
でも絶対トランペッターとしてなんか出るじゃないですか。
だそうすると全公演吹かないといけない。
そうそう、それは大変じゃん、ミュージカルの。
でも夜空のトランペッターこうなんかこうね、
そうか、
吹きながら
こう、じゃあビデオ出演しました、ビデオで、ね、トランペッターって、でどういう、その脚本に全然入ってない
まああの和也さんにご相談して、
ご相談でね、
そうそう、はいはい、でもまあゴーアウト、はい、あのコンフォートゾーンにいるんじゃなくて外に出るということで、うんうん、よりご機嫌な人生をつかみ取りましょうっていう、
それを上演するぞと、
ということで、はい、重大ニュース決まりまして、うん、なんとか 7,8 割はちゃんと取れるように、
うん、なんとなく今年の 率の予想はご自身ではどんな感じですか。
いや、いつも 7,8 割、うん、だ僕の目的はさ、うん、はね、やっぱご機嫌でいることだから、
うんうんうんうん、
達成を 100% するが目的じゃないわけ、
はい、
と 7,8 割ぐらいがちょうどいい、
うん、いいですよね、その 7,8 っていう数字がね。
そうそう、一番今までね数十年やってて 100% だったことはないと思う、
ね、あ、それだったら今度ちょっとね、あの、うん、もうちょっとこう引き上げなきゃいけないですもんね。
そうそうそうそう。
やっぱチャレンジ企画がないとね。
そうそう、だからこれチャレンジ企画ですよ、ライトをね作るとかさ、うん、
面白いですね。
そう、うん、なあと一流紙にドライアイ論文出すとかね、頑張りたいと思います。
いや、楽しみですね。
はい、ありがとうございました、う
ん、はい、
はい、この間あのご紹介した坪田先生の、外にいる時間があなたの健康寿命を変えるの抽選を先ほどいたしました。
はい、
はいはい、で、ね、当選者の
すごいたくさんご応募いただいてね、
本当にありがとうございました。あとそれぞれにコメントもいただきまして、はい、あの読ませていただきました。
元気が出る、ね、コメントをいろいろといただいてありがとうございます、
うん、ありがとうございます。 そして、当選者をですね、千葉県の立春もうすぐさん、番組を聞いて今まで以上に散歩する時間と頻度を増やすようになりましたっていうコメントをいただきました。あと神奈川県の千葉湾マサさん、
千葉湾さんですかね。
で特に、大人の医学医療の健康に関心がありますというようなコメントをいただきました、はい、あとは東京都の健さん、これ、はい、会社社長としても坪田さんを敬愛しています。
ありがとうございます、ね、
でいろいろな情報を聞いて参考にしています。で体重も減量したいと頑張っています、うん、ということでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご名の方に、はい、本を送らせていただきます、
はい、以上ご機嫌ラジオのコーナーをお送りしました。来月は2月第3週の2月21日の放送、そして2月24日の再放送となります。